そしたら、今日は149ページの Difference Between Pattern and Style of Life というところです。で、これまでずっと課題になってきたパターンオブライフとスタイルオブライフを区別するということなので、
ちなみに吉田さん、カメラ入ってますよ。
あ、そうか。すいません。ありがとうございます。資料の冒頭をご覧いただきたいんですけれども、ちょっと極めて雑白に要約したところでは、パターンオブライフというのが、全体的な目標から導き出される内面的な出来事で、スタイルオブライフが行動を記述するものであるため外見上観察可能なものと、はい、いうことを、ちょっと押さえておきたいと思います。じゃあ本文に行きます。Let us now distinguish between the pattern of life and the style of life. Assume that someone has formed a goal, an idea of a place where he or she thinks significance would be gained if reached. Importance or power, etc. would thus be gained, or anything that in the mind of this person would be the ultimate goal of self-accomplishment, of self-realization. This would be different for each individual.A child might consider it to be the biggest, the first, the most intelligent, the dumbest, the tallest, or the smallest, greenest, yellowest, something that is superlative. This child, now having adopted such an idea, has to find ways and means of getting there. パターンオブライフとスタイルオブライフを区別しましょう。誰かが自分が考える、もし到達したら重要性が得られる目標を設定したとしましょう。重要性、協力、力その他、あるいはこの人の心にある自己実現、自己確知という最終的な目標はこのように得られるでしょう。この目標は人によって違います。ある子どもは目標は最も大きくなること、一番になること、最も賢い、最も愚かな、愚かな、一番高い、一番小さい、一番未経験、一番臆病など、最高である何かを考えるかもしれません。この子はそのような考えを採用したので、そこに到達する道と手段を見つけなければなりません。はい、役の声悪いとことかお話ありますでしょうか。はい、お願いします。
ただ単に感想というか、なんですけど、グリーンネスとイエローネスとっていうのはどういうことかなと思ったら、一番未経験、一番臆病って、ちゃんとそういう比喩というか言葉があるんですね。そういう表現で使われるんですね。なんか初めて知っておおと思いました。
この場面では
、はい、
はい、どうぞ。
向こうのイエローイエストっていうのが一番臆病だとしたら、なんていうの、白人がそのイエローモンキーっていうのはこういう意味がかかってるのかなっていうふうな、ちょっとふうに思いまして、なるほどって思いました。全然関係ないんですけど。
いやいや、ちょっと俗語に属する、類するされることだと思うので、このテキストで、この役がテキストですかどうか私も分からないなと思いながらなんですけど、はい、なんかグリーンは、はい、そうで、イエローそうって出てきました。ただ、イエローモンキーに関してはやっぱり顔の色だと私は思うんだけど。
ただそうに思ってたんですけどね、私も。ちょっと深いかもしれないと思いました。
いかがでしょうか。
すいません、もう一つ、はい、その3行目、はい、日本語の3行目の自己確知っていうのは何ですかね、セルフリアライゼーションですかね、これ。
はい、そうです。
なんて セルフリアライゼーションとか言って、うん、うん、
いやこの訳語が当たってるかどうか分かんないですけど、あの両方とも自己実現、まあ、自己実現っていう感じなんで、差別化するとしたらそうかなとちょっと思っただけで、あ、当たってるかどうか分かりません。
うん、アコンプリッシュメントっていうのはなんとなく感覚的に、まあ、到達するみたいな、完成するみたいな感じの意味があります。まあ、確かに自己実現ではあるんだけど、あるかもしれないんですけど、どうでしょうね。
私も自己完成って一瞬思っただけど、ちょっと変ではなと思って引っ込めたんです。
どなたか良いアイデアがあるでしょうか。
まあ、日本語にするのは難しいですね、なかなか。
ねえ、
言ってることは分かりますけど。
これは我々でいうその優越目標にあたるものとさせてるんですかね、ウルティメートゴール。
そうでしょうね。あと、ゴールオブセルフアカンプリッシュメントオブセルフリアライゼーションで、優越目標なのかな。また、良い訳語があったら、あの ご教示いただけると、ありがたいです。
あ、いいですか。
はい、
あの訳語は分からないんですけど、うん、そこの文章がこれどういう構造になってるのかちょっと私よく分からなくなって、この importance or power etc. から始まって self realization に至るこの一文を、これはどういう法書語術はどうなってるんですか。すいません。
だから、importance of power から、in the mind of this person を主語に取ったんですね、私は。
ああ、はいはいはい。そうですよね。そうすると、thus be gained っていうのはどこに訳してあるのかな。
このようにやられるでしょう。
でもそれは章にかかってるんですよね。
そうなんですけど、
だから would be the ultimate goal of self accomplishment or self realization っていうのが、まあ、術
になるわけです
よね。
ちゃんとその構造が分かるように直した方がいいですかね。
いやいや、そういうことではなく、こうどういう構造なっているのかなとちょっと思ったので、お尋ねし、確認しただけですけど、はい、
僕思ったのは、
はい、
なんか本当はこれ英語で正しいんか分かんないんですけど、その importance or power の後でまだ主語が続いていて、うん、or anything that in the mind of this person would be the ultimate goal of self なんちゃらかんちゃらが主語で、Would thus be gained なんかとも取ったんですけど、
そうそうそうそう、そうも取れるよねと思ったので、
そうですね、
どういうなってるのかなと分からなくて、はいはい、そうそうそう、
なるほど。
いや、どっちなんやろ
そうやな
だけどもしその後の方の would be the ultimate が述語だったら文章の、が成立しなくなりますよね。その would thus be gained が何かわけわかんなくなるっていうか、
そうですね、
例えば would thus be gained がその importance or power になんかこう 文法的にはおかしいと思うんだけど、口語だから引っ掛けてあるとしたら、そのようにして得られるはずのインポータンスとパワー、あるいは、anything that in the mind of this person が主語で、それは、それが、セルフアカンプリッシュメントとセルフリアライゼーションの、究極目標であろうというふうにかかることもできるのかなと思ったんです。おかしい。なんかね、でも、すごい口語的っていうか、難しい。わかりにくいなと思ってます。
そうか。どうしましょうか。だからインポータンスは does be gained っていうのはその does は前の文章を指してるっていう解釈もできるのかな。
そうですね、その would be gained if reached っていうのがね、その手前にあるからね。でもな、でもな、すいません。
いえいえ、どうしましょう。なんかその方がなんか流れがいい気がしてきたな。だから、thus begins 一旦切れて、or anything that in the mind of this person would be that with the goal of self-comprehension of self-realization でも、話は通じますよね。
まあ、言ってることはそんなに大きく変わらないですけど、まあ、or anything の前のコンマが、まあ言ったら、ピリオドで、なんか、or の o が大文字みたいな意味合いなわけでしょ、口語だから。
そういうことです、そういうことです。はいはい。
うん、まあそれでもまあ大きくは意味変わらないと思いますけどね。
なんか読んでいた時にその方がなんか自然な気がちょっとしてきたので、後でそのようにちょっと書いてみようかな。いかがでしょうか。
お任せします。
はい、じゃあちょっと考えてみます。はい、じゃあ次に行きたいと思います。If one wants to climb a mountain, one has to get directions for the path, the equipment needed, the kind of food that must be taken. That is to say, one has to equip oneself in order to get there. If not equipped, one will probably not be able to start. In other words, people have to use means to develop techniques, the style of life, to getWhere they want to be. These methods to reach this goal that people have in mind do not consist of only one single possibility. もしある人が山に登りたければ、行く道の方が必要な装備、持っていくべき食料を得なければなりません。つまりそこに着くために自分自身を整えなければなりません。もし準備がなければ多分出発することもできないでしょう。言い換えれば、人々は自分が望むところに到達するために手段を用い、技術、スタイルオブライフを発達させなければなりません。人々の心の中にあるこの目標に到達する手段は、たった一つの可能性からなっているのではありません。いかがでしょうか。 お話ありますか？じゃあ聞いていいですか？あ、そうだ、はい。
あ、
そういえば客中があったんで、ここでちょっと約束でもないけど、ジヒャーはアイディアマイルスインコンシダーはパターンオブライフに含まれて内的な出来事を示していて、フェイスビーンステクニックスは外的なもので観察できる出来事で、それがスタイルオブライフを作り上げているという脚注があります。ほんで、次の文章ね。Assume that someone wants to be the first, which is a very usual goal set by only or eldest children. It is interesting to observe how the person goes about reaching that goal. If not too discouraged, not too disappointed or frustrated, the individual could start earlier, move faster, run, ride a bike or drive a car.The distance can be decreased either by moving toward the objective, for example, by climbing an apple tree to get an apple, or by pulling the branch down. A child can be first by trying to run faster in order to become a grown-up, or by trying to get the parents down from their so-called throne. In other words, the child can get the parents into his service by bending the branch down toward himself.誰かが一番になりたいと望むなら、それは単独士か長士が設定する極めて普通の目標です。人がどのようにその目標に取り組むかを観察するのは興味深いことです。もし勇気を失いすぎていなければ、失望しすぎていなければ、あるいは欲求不満でなければ、人は早めに取り掛かり、より早く動いたり走ったり、バイクに乗ったり、車を運転したりするでしょう。目標のものに向かって動く、例えばリンゴを取るためにリンゴの木に登ったり、あるいは枝を下に引き下ろしたりすれば距離を縮めることができます。ある子どもは大人になるために早く走ろうと努力し、あるいはいわゆる王座から両親を引きずり下ろそうとすることで一番になることができます。言い換えれば、子どもは枝を自分の方に引き下ろすことで両親を自分に奉仕させることができます。はい、いかがでしょうか。はい、お願いします。
なんか、なんか途中の The distance can be decreased のがなんで突然出てきたんかようわからんかったんですけど、僕は。それは感想なんですけど、一個最後の文章、うん、In other words のところの後って、どっちかっていうと、子供は、ちょっともう一遍考えてます。すみません。なんかそこが、訳が、ちょっとまだ僕分かってない。あ、ちょっともうちょっとして言います。すみません。
ですよね、私もなんかこれはなんか私も納得できてなくて、リンゴを取るために枝を下ろすは分かるんだけど、両親奉仕させるのもそうなのかって、なんか読み方が間違ってるのかもしれない。まあ、でもいわゆる王座から下ろすっていう、そういう意味なのかな、自分に近づけるって。 話ありますか？
難しいですね。
あ、はい。
はい、お願いします。
リンゴの話なんですけど、自分がリンゴを取るために木に登るっていうのがリンゴに近づく一つの方法で、もう一つはそのリンゴがなってる枝を下に下げて自分に近づけるっていうのがもう一つの方法っていうことなんだろうなって思いました。
はい。
だから、そのリンゴっていうのが目標だって考えると、目標に近づくには自分が上に上がるか、違うのかな。自分が上に上がるか、何かを自分の方に下げるか。あ、ちょっと分からなくなってきました。すいません。
でもなんか難しいですよね。その枝を下ろすっていうのは決して目標を下げることだとも思えないし、でもそうなのかな。
はい。あの、私も枝を下ろすっていうのは目標を下げるっていうことじゃないというふうに感じていて、
はい、
あの、その英語の方からのちょっと理解はあんまりできてないんですけど、あの意味としては、なんて言ったらいいのかな、だから、あのパセージでいうと、この王様になるのか、あの奴隷になるのかみたいなところで、あの親をまあ奴隷にするということなんじゃないかと思うんですよね。あの枝を自分の方に引き下ろすことで両親を自分に奉仕させることっていうのは、うん、だからあのその自分が王様になるっていうよりは、あのだからそれがリンゴの木に登って取るっていう方法だとすると、あの枝を自分の方に引き下ろすことで、自分に奉仕させるのは親を奴隷にさせようっていう方の動きになって、つまりそのこれはできないからやってとか、あのそういうあのやり方でもって、あの親に奉仕させるっていう、そういう方向性なのかなというふうに、あの理解をしました。この日本語訳の方からの理解ですが。
はい、ありがとうございます。
わかんないですけど。
はい、
はい、お願いします。
私も今のあゆみ先生の話に賛成です。ラミホさんがおっしゃったみたいに、リンゴを自分で取りに行くか、それとも枝を自分の方に近づけるかっていうことですよね、
うんうん、
の手段ですよね。だからあの英語はちょっと分かりにくいんですけど、両親を、自分がその王座に登ろうと自分から行くのか、その王座にいる両親を、まあ、自分の方に近づけるというか、うーん、あ、この言い方だと よくちょっと違うかな、うん、あの自分で行くんじゃなくて、その他のものをこう近づけることで、こうなんていうの、目標を自分に近づけるという、そういう方法のことを言ってるのかなと思います。だけどサービス by bending the branch から、サービスこのあたりがちょっとなんかややこしいなっていう感じがするんですけど、なんとか言いたいことはそういうことなのかなとちょっと思っております。
はい、ありがとうございます。
はい、あの私も大体同じ感じで考えていて、奉仕させるとかっていうとこまで行くかどうかわからん、奴隷とかね、王様とかいうとこまで、まあ、でもそういう言葉は出てるんやけど、結局自分が動いてリンゴを取るか、人を動かしてリンゴを取るかとかいう違いなのかなとちょっと 思いました。リンゴが目標なんですよね。でもこれ、ね、両親を引きずり下ろすとか、王座とかいう言葉が出てるからちょっと混乱するんだけど、はい。まあ、そんな感じで同じように皆さんと理解しています。
はい、はい、ありがとうございます。そしたら、資料の方に一遍行きたいと思います。そのパターンオブライフとスタイルオブライフの話を最初にしたんだけど、私、これな、ずっと、テーマになってる話だけど、なんか自分の中で納得できてない感があったんですね。で、私はたまたま、IPPA で、ダスタイルライフというチャプターを読んで、それでなんかちょっとこの間考えてみました。でその一環としてパターンオブライフという本をアドラ先生が書いてるんで、それを読みました。あ、ちょっとまだ読み終わってないから読めてないんだけど、これはね、事例検討集なんです。で岸見先生が子どものライフスタイルというタイトルで翻訳されていて、でこれは1929年にアメリカでニューヨークのニュースクール・オブ・ソーシャル・リサーチで公開カウンセリングの記録ということです。私がたまたま手に入れた版ではベラン・ワルフという方がエディターになってて、でこの方が結構長い前書きを書いてるんだけども、岸見先生はなんかこの版じゃないのをお使いだったようで、それがないんですけどね。でただこの本の中でパターンオブライフという言葉いかしか出てなくて、そのパターンオブライフは usually fixed by the time a child 5 or 6 years old、 だから5歳や6歳で決定するって、これって私たち習ってきたライフスタイルと一緒だよねと思いながら読んでて、ただこの言葉はアドラス先生の言葉じゃなく、このエディターさんの言葉なんですよ。ただし、このエディターさんという方はどうも読んでると、この公開カウンセリングの何ていうかな、検討メンバーにも入っているような方なんで、アドラス先生と一緒に活動されてた方だということです。で、それとパターンオブライフという言葉は、私がたまたま持ってる本、アドラ先生の本で検索できるのを調べてみたところ、やはり子どものことを語るときにパターンオブライフという言葉を使われている、だからたまたま見たのはほとんどそういう文脈でした。だから定義らしいことは先生全然書いてらっしゃるの見つからなかったんだけど、だから岸見先生が子どものライフスタイルっていうふうなタイトルにしたのは、ある意味でそういう目で渡ってるんじゃないかなと思ってました。であとね、IPP、資料2に行きまして、IPPA で、The Style of Life、皆さんもお持ちの本でしょうけど、デフィニションとして、Individual Psychology has long called a consistent movement toward the goal を Plan of Life と呼んでいて、でもこの名称は、学生さんたちに時々誤り、間違いに、導いてしまうので、It is now called a style of life というふうに、これはアドラ先生の本から取ってきてあって、でだからこれコメントの次に、この定義はアドラが1929年にサイエンス・オブ・リビングに、つけたものですと。で、だけど、で、デフィニション、スタイル、David Ponson throughout his writing, the further difference as he was. だから要は私だからこの黄色のマーカーで引いたのはスタイルオブライフっていうのが例えばセルフ・オブ・エゴとかマンズ・オブ・パーソナリティとかユニティ・オブ・パーソナリティとかインディバジュアリーうんぬん、なんか割と先生がいろんな言葉を使ってらっしゃるっていうことを書いてあると理解して。だけどそれと、赤線引いたとこは He had from the beginning used several terms foreshadowing the style of life、スタイルライフを示す、foreshadow、いくつかの言葉を使っていますと。で、Psychology is main axis, the guiding idea which provides the approach to the fictional goals throughout the plan。 はい、次もいろいろ出てきますけど、いっぱい出てきて、で、この、 段落の最後ではファイナリー、最後に1933年にアドラーはインディビジュアルロー・ムーブメント・アザンダーライング・スタイル・ライフというのを最終的に、スタイル・オブ・ライフ の定義にしたっていうふうに、アンスバーハー先生がまとめられてます。でそれが195ページから196ページにあるって書いて、それがザ・インディビジュアル・ロー・ムーブメントというのがそうなんですけど、この辺はなんか、ちょっと雑迫に訳したんだけど、あんまり読んでてもしょうがないけど、ほんでこの私が どうしてこれこういうことにこだわってたかっていうと、どういうかな、そのパターンオブライフとスタイルライフ のジンヒュア先生の言葉遣いっていうのがもう一つ納得できてなくって、だからもともとアドラーは1926年頃にアメリカに拠点を移し始めて、1929年にはもうジンヒア先生に確か何やったっけ、クリニックの所長とウィーン個人学会の頭っていうのを渡してアメリカに行ったっていうことなんで、だから、要はジヒア先生はアドラ先生の最終的な言葉遣いをご存じなかったんだろうということを論証したいと思ってずっとこの辺を追っかけてきたんだけれども、でも私なんかこれ逆にこの、アドラ先生の定義とか読んでて、で、資料さんに行きますけど、これは、なんだっけ、3回も引用してくださってるやつなんだけど、この本の12ページの脚中にあることですが、だからジヒアはライフスタイルと人生のパターンの違いに注目することで、アドラーの説明から推測されることを具体化した。だからジヒア先生が整理してこの言葉遣いを使うことになさったんだなということが、なんかいろいろ回り道をして、私としてはなんとやっとこの言葉が納得できるような気がしました。なんかずっと私の妄想を喋ってるんで、なんかあんまり意味がないかもしれないと思うんですけど、お話ありますか？
はい、いや、すごく面白かったです。私もパターンオブライフとスタイルオブライフ、アドラーはそうも分けてないのに、ジヒア先生は分けてるなというところで、どういうことなのかなとはずっと思ってたんで、こうやって追っかけてくださるとなるほどと思いました。
ありがとうございます。
それからだ、パターンオブライフは私は岸見先生でない、もっと古い人の役で読みましたけど、ものすごい面白いですね、この本ね。
そうですね、でなんか、
原書も持ってるんだけど、これはアドレリアンの本当に初期のアドレリアンで、一冊に一章例ずつぐらいの感じで何回か訳が出てますね。私なんかこのパターンオブライフの本訳本を読んで、これどっかで読んだ症例だなって思ったら、昔のアドレリアンにいくつかの面白いものが訳して出ています。だから本当に最初の、なんていうのかな、野田先生がその学会を作られた本当に最初の頃に、まずこれをなんかみんなで手分けして訳したっていうようなものじゃないかなと思います。
はい、ありがとうございます。私もこれ読んで、そのアメリカの悪ガキどもなんかかなり激しいケースもあって、やっぱりアドラ先生が使ってらした対象っていうのはロジャースとは全然違うんだなってことがしみじみ思いました。はい、お話ありますか？
いや、僕も感想ってか、コメントみたいなもんなんですけど、そのこの資料3に出てくるところと、その資料3を理解するための、その あのいろんな人が引っ張ってきてる文章たちって結構この本を読むのにポイントで、パターンオブライフとスタイルオブライフのそのジッシャー先生の言い回しを理解する時に、なんかこの資料3の部分ってすごいあの自分が当たるたんびに見よるような気がするんで、すごいあの苦労が分かって、やっぱそうなんよなと思いながら聞いてましたっていう、まあ、そういうコメントですけど、
ありがとうございます。
私も感想とあとちょっとなんですけど、あのまずパターンオブライフなんですけど、私もなんか持ってたなと思ったら、古い岩井さんの役でアドラーのケースセミナーっていう、あの役で出てるやつが、うん、あの私の手元にありました。でベラウルフっていう人は、アドラーの確か直弟子さんで、どうすれば幸福になれるかっていう本を書いていて、確かね、若くして亡くなってるんですよね。
あのウルフ先生なんか、
うん、ベラン・ウルフ先生、そう、How to be happy、
あ、はいはい、読んだ、
そう、ヒューマンかですね、うん、というやつを書いてる人ですから、あのまあでも重鎮の先生ですよね。で、はい、本当に私これ感想なんですけど、あの私たちはライフスタイルはその、モサク先生経由、野田先生経由で学んでるわけなんですけど、それとだから全然なんていうのかな、同じことを別の見方でやっぱり見てるんだろうなっていう気がずっとしていて、で私たちはだからそのここで言う、ジヒア先生の言うスタイルオブライフっていうのを、だからそのいわゆる劣等の位置の意味付けと優越の位置の意味付けで、この文で表すように、短い文で表すように習うじゃないですか。で、イカシーとか行くと、ドライカースケのみんなアドレリアンなんで、みんなそれ言うんですよ。私は何々だとか、人々は何々だとか、世界は何々だとか、私は何々でならないみたいなのを割とね、みんなライフスタイルのクラスなんかでは本当に普通に言っているので、普通そういうもんかと思っていたら、多分ジヒア先生はそんな風に文にしては表さないのかなと、もう少し抽象的な形で、もちろん目標とそこに向かう手段っていうものを表すのかなという風に思って、ちょっとなかなか違うんだなと、系列の違う先生なんだなと思って、すごく興味深い感じが今しております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あ、もうちょっといいですか？なんか乗っかって、はい、なんか今の大竹先生のおっしゃったのすごい面白いなと思って、確かにそうですね。ドライカースのことを野田先生がよくオーバーシンプリフィケーションだって言ってて、で、まあ、ドライカース系のシカゴ系の人たちはそうやって私はなんとかだとかで、やってたわけだけど、ジヒャ先生のを読んでもそういうの出ないですよね、あんまり。まあ、ニックネームみたいなのは出てますけどね、いっぱいね。でもなんかその単語で言うんじゃなくて文章で言うというか、なんかその違いすごくあるなと。だからジヒアの本を読んだときに割と新鮮な感じがするのはそんなのかなと思いました。はい。
はい、ありがとうございます。
はい、今のにちょっとつなげてすいません。なんか話が膨らんでってしまうんですが、確かにそうですよね、そのジヒア先生の本を読んだときに本当になんか新鮮な感じがして、これなんか迷宮に迷い込んだような感じが最初したんですけど、逆にその野田先生が教えてくださったこの私は何々だとか人々は何々だとか、こういう文にするやり方だと、なんていうのかな、今のなんていうのかな、なんて言ったらいいんだろう、構造主義とかそっちの方にこの考え方だからこそつなげられるような感じがなんとなくしています。そのジヒャ先生とかその前の 野田選手がシカゴにおられた頃やってたそのゲッターとかね、そういう名前の付け方とか、そのジヒア先生みたいなその名前の付け方だと、そのなんかこう名前を付けて一つ一つそういう、こう名前を付いたその、ライフスタイルの、まあ、なんか形式というか様式とかそういうのにはなるんですけど、なんとなくだからそこでおしまいな感じしてしまっていて、野田先生が教えてください。あれはモサク先生がやったことだっておっしゃってましたけど、その私は何々だとか I should be 何々っていう文にするのはモサク先生がやられたんだっていう話だったんですけど、それにすると、うん、なんかこういう構造があるというそういう考え方で、そのなんていうのライフスタイルにというか、その人の語りにそういう構造があると、そういうのがすごく理解しやすい感じがして、なんとなくこう未来のなんていうかな、心理学の潮流につなげていけそうな感じがして面白いなと、興味深いなと思っております。個人的な感想です。
はい、ありがとうございます。そしたらちょっとまだテキスト結構残ってるんで、進みたいと思います。If firstness means significance or importance or uniqueness, there are various methods which can be used according to what firstness means to a child. A child might cry if the youngster cannot win when playing a game. The child will either stop playing or will cry so much that the other person, being very emotional about their terrible tears, will play in such a way that the child wins. The tears are one method. Other calls tears water power. Another method can be to play cautiously in order to be the winner. The child is so cautious that no decision is made. These children have to make up their minds 10,000 times, hesitating, always in doubt, perhaps in even scrupulous, worrying about doing their best not to be overrun. They may even trip another person so that this other person cannot move ahead. Or it may be that those who are so afraid not to be first jump aggressively. It is not only to be the winner, but that one can never be put in second place.もし一番であることが重要で影響力があり独特であることを意味するならば、子どもにとって一番であるものを意味するものに従ってさまざまな方法が使われるでしょう。ある子どもはもし自分がゲームに勝てなかったら泣くかもしれません。子どもはゲームをやめるかもしれませんし、ひどく泣いて他の人たちがその恐るべき涙に感情的になって、そのような方法で子どもが勝つかもしれません。涙は手段の秘密です。一つです。アドラー、涙、ウォーターパワー使いたかったんで、ウォーターパワーを言ってます。ウォーターパワーと言いました。勝者になるために注意深く他の手段を取ることもできます。ある子供はとても慎重で何も決めません。このような子供たちは行き過ぎないように自分のベストを尽くすよう心配しながら、何万回も決心をしなければならず、ためらい、いつもお互い、多分几帳面でさえあります。彼らは他の人が先に行かないようにその人の上げ足を取るかもしれません。あるいは一番にならないことをとても恐れて攻撃的にジャンプする。これはよくわからなかったんですよね。ことかもしれません。それは勝者になるだけでなく決して2番手になれないということです。いかがでしょうか。
あ、トリップアナダーパーソンっていうのは上げ足を取るっていう意味なんですか？
うん、なんか調べてみたら出てきたんだけど。
ああ、ありがとうございます。マナ
ー。合ってるかどうか分かんないんだけどね。話ありませんか。じゃあ ちょっととりあえず読んじゃっていいでしょうか。 This shows up in the way people drive cars. Their aggressiveness shows itself unknowingly through trying to beat others to the stop signs, honking others out of their way, at times even forcing others to the side. People like this cannot be put in second place, neither in their jobs nor in their marriages.People who want to be first often cannot stand their oldest child because the firstborn seems to them to compete for the wife or husband's love. All of these nice formulas that people use, of which they are not aware, show in their actions in what Adler has called the guiding lines. All these guiding lines, the different ways that methods people use, together make up and are called the style of life.このことは人々が車を運転する方法にも現れています。攻撃性は知らず知らずのうちに現れ、このね、なんだっけ、 Try to beat others to stop signs が分かんなかったんですよ。なんか停止標識大統領って多分違うなと思いながら、ちょっとこれアイデアをいただきたいんですが、Honking others out of their way、 クラクションを鳴らして道を開けさせかな、でフォーシングアダスとダサイドは幅寄せかなと思ったんだけど、どうか分かりません。このような人々は仕事でも結婚生活でも人々を2番手に押し込めることができません。1番になりたい人々はしばしば自分の長所を我慢することができません。最初に生まれた子が妻や夫、自分の配偶者の愛を競うように見えるからです。このような人々が用いる全ての素敵な方式は自分では気づかないけれども、アドラーがガイディングラインズと呼んだ彼らの行動に示されています。これら全てのガイディングラインズ、違った方法、人々が使う手段を一緒にまとめ上げたものがスタイルオブライフと呼ばれます。お話ありますか。 お願いします。
一番下の、ってか一番最後の英文、All these guiding lines からスタイルオブライフまでなんですけど、これを Together make up and call the style of life。ここはなんか、うん、ちょっとよくすいません、私には構造が分からなかったです。とりあえず、これらが、together make up メイクアップって自動詞なのかな、一緒にこれらみんなが、メイクアップの手段は何、あ、手段じゃない、主語は何になるんだろうとか、あ、でも、訳としてはそう変わらないのかな。
なんか割と口語って、いやいやいや、なんか口語的に、これなんか講演録だと思うので、口語的にっていうような気がして、なんかそういうふうに読んだんですけどね。 ちなみにちょっと違うかもしれないんですけど、資料4のところでガイドライン出てき、前回も、ね、出てきましたけど、ガイドラインというのは、実は本部にも出てきたんだなということを資料を読んで引っ張ったというのと、それからガイディングラインズについて IPPA に何か一件だけ定義らしき記述があったので引っ張ってきて、それによるとなんかガイディングラインはとスタイルライフが一緒に折り合わせされてるって、スタイルオブライフは何度も何度も変えていくなんて言わせたら、ちょっとこの訳いいかどうか分かんないけど、なんか一緒になってるっていう把握だみたい で、これはこれを私なんか資料につけてから後でスカイプのチャットに前にあやこさんがエチコンから聞いてくれはったのがあって、あ、これやったらなんかもうこんな人見らなかったわと思ったんだけど、まあ、ほぼ同じようなことを書かれてるのかなと思いました。
いいですか？
はい、お願いします。
本文の、2ページの最後のジャンプなんですけどね、
うんうん、
ジャンプアグレッシブリジャンプっていうのに、はい、なんかトランプだとブリッジでジャンプビットをする、はい、ジャンプビットって分かんないんやけどとか、それで、はい、あとチェックカーだと飛び越えて相手の駒を一つ取るとかいうのがまあ出ているから、よくわかんないけどなんかちょっとズルをするようなあれかもしれないですね。そうそう、勝てないのを恐れるあまりにそういうことをするのかも。
はい、可能性高いと思います。卑怯な手を使う、ちょっと言い過ぎかな。でもズルをするって、でおっしゃいましたよね。そろそろお時間ですが、お話ありますか？
結構難解ですね、これは。
うん、本当に。でも、すごい興味深かったです。ありがとうございました。
ちょっとガイディングラインはまた、頭に引っ掛けといて、また。
そうですね、ガイディングラインはなんか私もちょっとよく分かんないなと思いました。
そうですか。私はこれ、このくだりを書きながら、心理予報をやってる、なさってる方にとって、ガイディングラインというのは、どんなふうに捉えてらっしゃるのかなと、聞こうかなと思ってました。
うん、だからね、多分我々が、我々の、だから野田先生から教わった何らかのものがガイディングラインに当たるのかな、うん、どうかなとは思うんですけど、ここ、なんかよくわかんない、そうなんです、ガイディングライン、これがガイディングラインねと思いながら心理療法してるわけではないのでね、こう我々のと言葉が使いが違うので、うん、だからそうなんだろうなってはい、ぶら下げておくかなと思います、
はい、ありがとうございます。そしたら、最後にいかがですか、大丈夫ですか。じゃあ一旦録音は停止して、15先生の方にお返しします。
ありがとうございます。